おかんが最近なポッドキャスト始めたらしいねん。
おお。
けどな、使ってるアプリの名前忘れてしもたらしいねん。
ほんまか？なんか特徴とか言うてなかったか？
おかんが言うにはな、収録も配信もとっても簡単らしいねん。
ほんならアンカーとちゃうか？
そう思うたんやけど、おかんは無人島に一つなんか持っていくとしたら、そのアプリを持ってくらしいねん。
ほなアンカーとちゃうか？
あとおかんが言うにはな、ゆとたわでも使ってるらしいねん。
ほなアンカー以外あらへんやろ。
でもな、おかんはそのアプリを使うために、老後のための貯金全部使おうてしもうたらしいね。
ほなアンカーとちゃうか。
君の声を届けよう、アンカー。いや、素晴らしいですね。
この、なんですか、ミルクボーイなのか、何
なの
なの
か、何なの
か。
か。
これ、なんと、皆さんおなじみ、オフィシャルユートダンディズムが送ってくれました。
はい。
ということで、皆さん、もうお気づきかもしれませんが、まあ、アンカーさん、提供協賛で入っていただいてますけれども、君の声を届けよアンカーって言わなきゃいけないわけ、毎回冒
そう
頭
だ
に。
ね。
でもつかみをもう枯渇した、私たちは早々の段階から。もう思いつかないから募集します。こんな感じでオフィシャルユートダンディズムは募集してないのに送ってくれた、助
自主
かる。
的にね、やっ
自主
てくれ
的
たけ
に
ど。
やっぱ積極性がある、できる社員の典型だ
自主
から
性を持って、
実践を持って能動的に
能
動
動
く
的
社
にやっ
員
て
だ
くれまし
から
たから。
やってくれたんで、ちょっと皆さんもね、よかったら君の声を届けはアンカーを言うための、まあ、アンカーのね、できれば魅力も伝わる、
そう
配
だ
信
ね。
がしやすいとか、そういう
無
の
料
も
と
伝
か
わる
ね。
ようなやつとかがもらえると、私たちはとっても、冒
は
頭
い。
を考える手間が省けるので、よろしくお 願い
は
し
い、
ま
お
す。
願いします。
いや、今またね、ホテルに泊まってるんですけど、
そうだね。
ホテルに泊まれることに関して手慣れたね。
手慣れた。もう別に泊まればいいかっていう感じになってきちゃった。
ね、なんかなってきちゃったんだけど、さっきまででも収録しようと思って、公園で、一瞬、代々木公園に行ったんだよ。
そう。
でもちょっと寒かったしね、なんか、一家も泊まればみたいになっちゃったんだ
そう
け
なんだよ
ど、
ね。
めっちゃ人いたよね、
人
夜
い
の。
た。
夜
やば
中
かっ
だよ。
た。
だって10時とかね、そのぐらいなのに。あんなに人いると思わなかった。しかも若者ね、大体。
そうだね。ほとんど私たちより多分若い。
マジで。
20代前半ぐらい？
そうだね。でも結構カオススポットじゃなかった、かなり。
なんか人がいないエリアを探したんだけど、どこにも人いるし、しかもみんなめっちゃうるさい。
で、真っ暗なんだよ、公園の中は。なんだけど、久々になんていうの、大学乗りっていうかさ、ウェーイみたいなさ、やつをやってる集団の近くに行ったからさ、
確かに。
びっくりしちゃったよ。
で、まあちょっと、ほどほどにちょっと音が入らなそうかなっていうところを見つけて、ベンチに座って喋ろうとしたら、目の前に3人組の人がまた来て、でその男の人1人と女の人2人が来てたけど、男の人1人がね、おしゃべりな人で。
まあ結構ね、多分ね、沸かせるタイプっていうか、それで横にいる女の人2人がキャッキャッキャッキャ笑うもんだから、ちょっとこれ音が入るなっ
そう。
てなったんだよね。
から断念して、結局ホテルに来たんだけど。
いやー、でも思ったけど、あの場にいる全員がさ、特に何もないさ、スペースに行ってさ、わざわざ会話をしに来てるわけじゃん。
そうだね。
それってすごいことだよね。 それでは行きましょう。今週のゆとたわー。
ゆとたわ。
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 わお。わお。間違えた。
ということで、改めましてかりんです。
ほのかです。代々木公園の会話も、なんか普通に落ち着いた会話の時もあれば、なんかマジで騒いでる時はもう会話じゃないじゃん、あれは。
あれね、見てて思い出した。なんか、うぅ、やめろよみたいな感じで、うぅ、マジウケんねけどみたいな世界だったんだけど、なんか大学の時って、ああいう言語でしか会話してなかったっていうのを、めっちゃあれ見てて思い出してさ、なんか卒業してからさ、友達と本当に仲良くなった気がしてるのね、今。で、大学卒業してから、その、ちゃんと深く付き合った友達たちが、なんか本当の友達になったなっていう感じがするんだけど、じゃあ大学4年間何してたかっていうと、めちゃめちゃ一緒にはいたわけで、多分遊んだりしてたけど、なんかあんまり言葉をまともに交わしてなかったのかなって記憶があって、 なんか面白かった気がするんだけど、うん、記憶にないの、あんまり何してたか、確かにね、何を喋ってたか。で多分ウェイ久しぶりじゃんとか、え、マジお疲れみたいな、え、次何件と か, なんかそういう会話しかしてなかったような気がするの。
はいはいはい、確かに。
なんかだから私は今こういうこと考えててみたいなことって一言も言ってなかったと思うんだよね、4年間。
読めない好きだよ。疲れたか。
大好き。
なんだそりゃ。
意外にそのフワちゃんがさ、この間 YouTube で雑談が苦手って話をしてて、あのメイクさんが例えばいて、メイクさんにじゃあなんかやってもらうときに、ほら美容院うちらも行ったときにさ、美容師さんと話したりするじゃん。そういう感じであのメイクさんと話す空気になるけど、正直その時間がすごい苦痛とか苦手なんだって。
あ
でもなんかさ、それこそフワちゃんはえーとか言ってさ、
なんか喋れそうな空気あるけどね。
そう、相手が言ったらなんかすごいさリアクションして話してそうだけど、
うん、
まあ、正直それが気使っちゃうっていうか、
うん、
なんかあんまり何言ったらいいか分かんないみたいな感じで、その放送作家の人と、うん、あの予行練習みたいなのしてて、
うん、
例えばじゃ あの最近いとこかなんかに双子の子供が生まれたんですよねって言われた時に、
うんうん
うん、何歳なんですかみたいな、
うん、
え、なんか最近生まれたばっかりで1歳だけどみたいな、
うん、
え、じゃあ一番可愛い頃ですねみたいな、
うん、
え、写真今度見せてくださいよみたいな会話をずっとやってるんだけど、うん、正直まあそんなに興味がないから、
うん、
それが結構出ちゃうっていうか、そういうのちょっと感じ悪いって思われちゃいそうだけど、
うん、
どうしてもそうなっちゃうんだよねみたいな話をしてて、
あ、わかるな、すごい、うん、私も結構そういう、なんだろう、何かこう1対1で、
うん、
エレベーターとかもそうだけどさ、
はいはい、
なんか別に話したいわけじゃないのよお互いだけど、うん、話さざるを得ない状況、
うんうん、
で話した方が絶対にあの感じはいいよねっていう時が一番むずい、なんかわざわざ友達と、ね、とか知り合いとカフェに行って1対1で喋るで、うん、さあ喋ろうってなってたら喋れるんだけど、うん、てかそこまでなってる場合って大体相手にさ興味があったりするから話を聞きたいと思うんだけど、うんうん、なんかその何の気なしにたまたまその場に居合わせちゃって話さなきゃいけない場合で何話したらいいんだっけみたいな、
確かにね、当たり障りない話になっちゃうよねどうしても、
うん、そうなんだよね。
あとなんかまあ電車の中でさ、
うん、
駅結構あれ意外に一緒でしたねみたいになってさで私立川までですけど、
あ、それきつい、お互い別に話したくないんだもんだってそれ、
話したくないっていうか、そうね、なんか何話、どっから話したらいいんだろうみたいな。
そうなんだよね、うん、最近なんか寒いですねとかなっちゃうマジで、うん、
あの逆にそのねフワちゃんのその概要欄には、
うん、
そのコメントみたいなのが書いてあったんだけど、
うん、
その仲いい人たちとの間ではもう全然、うん、なんていうの、ほんと雑ですみたいな、
うん、
もうもはや喋りもしないですみたいな、
うん、
逆にこう会話するから仲いいっていうわけでもないっていうか、うん、なんていうの、
そうだね、うん、そうだ、わかるよ、その沈黙も居心地悪くないっていう、気を使わないですいるっていうね、
う
ん、感じはあるよね、
うん、
記事で見たんだけど、うん、又吉が彼女といるところを、あの千原ジュニアだったかな、ケンコバだったか忘れたけど、誰かが偶然目撃したんだって、うん、そしたら一言も喋ってなかったんだって
彼女と、
そう、デートで1時間とか。
でも想像通りだな、
うん、でもなんかさ、たまにさいるじゃんそういう人、
全く喋らずに一緒にいる人、
そうい
るよ、いる、
カップルとかもだし、
うん、
親子とか、ね、親子とかでもいない、
あーいるかもしれない、
お母さんと子供、娘とかで
家族とかでもね、4人とかね、
誰も喋ってないみたいな、でそれはそれで合うんだよね、うん、そのなんか
話さない波長的な、
そうそうそう
そうだろうね、なんか又吉のそのデートいいな、
めっちゃ良くない、うん、それなんか会話は多分会話したら下で合うんだと思うんで、うん、それって、うん、合うんだと思うんだけど、なんかそのしなくても合うっていう、
しないだ、ここはしないでいいよねっていうのが、
そうそうそう、
合うみたいなね。
はい、それでは皆さん、ゆとりこだつのたわごと続きをどうぞ。
一方で、この間ちょっと YouTube をね、いろいろまた見てたら、でもほら最近さ、まこさま結婚したからさ、ニュース系のその YouTube とかもさ、皇族の過去みたいなのすごいいっぱい流してきててさ、目に入ってたわけ。でなんかその映像が、なんか年に多分1回ぐらい、みんなこう集まって主な皇族のメインの方々が、テーブルの上に木彫りのなんか干支の置物みたいなのをバーって置いてあって、
まあ年始だからね、
そうで、それを手に持ちながらみんなでなんか喋ってるんだけど、結局それは多分喋ってる内容は流せないから、音はもうミュートされてるわけ、
無音なんだよね、
マジの無音なわけ。でも映像だけ見てるとみんな笑顔でめっちゃ会話盛り上がってるように見えるのまあ上品にね、
それは皇族だからね、みんな。
そうで、あれ何の気なしに見てたけど、なんかそのコメント欄で、いやなんか干支のその木彫りだけでこんな盛り上がれるのコミュニケーション力やばくないみたいに書いてあって、
やばすぎ
確かにそうだなってなってさ、だから特にさ、ああいう方ってさ、社交の場がすごいメインじゃん、もう仕事として、
てかあのさ、宮内庁が撮影してるさ、あの無音の映像ってめっちゃ使われてるもんね。
めっちゃ使われてる。
だからすごいあれを撮影されてんだよね、あの人たちって。
まあなんかね、あのニュースとか流れてる時は、いい感じで BGM がかぶさって、
そうだね、それこそ眞子さまがこの前結婚された時は、眞子さまと佳子さまが庭をみたいなところを散歩してるところがめちゃめちゃ流れてたから、
あれもでも実はね、会話はしてるんだけど、会話の音は聞こえないんだけどね。
音は聞こえない。なんかただなんか草花を見てなんかこう指を刺されたりとか写真を撮られたりされてた
様子が映像だけ見えるっていう
見えるっていう状態。
短い時間でさ、もうあんな、ね、楽しそうにできるのすごいじゃん。
あれはやっぱ意識してるよね。でももちろんだけど、カメラマンさんをさ、
カメラマンも多分意識してるし、もう一種のね、能力だよね。
スイッチ入んのかな、やっぱさ、バラエティのさ、芸人さんみたいにさ次撮影だよみたいなさ、感覚あんのかな、やっぱ。
まああるだろうね。まあ撮影だけじゃなくてもああいう感じなんじゃん、やっぱ公式の場に出るときはさ。
あ、でもな、その正直さ、じゃあ今木彫りの干支みたいなやつ目の前に置かれて、親戚だよ、親戚と何喋るって思うのきつくね
え、何
あれ何年だっけみたいな。
私猿です。あ、一周違うねみたいな。
陛下は、陛下はみたいな。あ、陛下は馬みたいな。馬かみたいな。そっか、じゃあ二回りも違うんだみたいな。
その場のね、会話ね。
きつい。
まあね、フリートークよりはマシなのかな、そのやっぱ物があるっていうのは。
いや、物があるのが相当重要だよね、やっぱり。だからやっぱ過去まこがあった時もね、写真撮るとかっていう。
チェキでね。
チェキ写真撮って、写真見てこうああだこうだ言うっていう。
やっぱワンアイテム欲しいよね。
ワンアイテム欲しい。やっぱ分かる、その気持ちは、
やっぱ自分の話しなきゃいけなくなっちゃうじゃん、その身一つだとさ、
うん、
いや私は最近なんかあのキャリア悩んでるんですけどとかさやばいじゃん。
陛下たちがね、親戚こぞってる時キャリア悩んでる話できんからな
とかさ、なんか最近あの恋人がこうなんですけどとか急に言い出す、だからでもやっぱ身一つだと怖いから、みんな恋バナをし出すじゃん。
それよくないもんね、
なんか彼氏と最近悩んでてさとか。
確かに。あと結構やっぱそのウィザターでもそうだけど、目の前にたまたま目についたものについて話しちゃうじゃん、
まあ、水とかお茶とか。
だし友達とかとなんか会ってても、なんかこの店なんか変な雰囲気じゃないとかさ、
店自体ワンアイテムとして捉えるっていうね。
そうそう、なんかその環境によって結構会話って変わるから、やっぱねワンアイテム重要なんだよ。
なんかだからズームの時は難しかったよね。この間までズームのさ飲み会に溢れてたけど、
いやズームきつい、気が散れないから。
そうなんだよ、
なんかそのズームってかコロナ禍がだいぶ収束してきて、ここ最近飲み会とかちょっとずつ増えだしたけど、それやってみて思うのはやっぱなんか食べ物囲んで喋ると話しやすい。
いやこのエビさ、殻剥きづらくないだけでも、5分話せるからね。
そう、あとなんかこうで喋ってて、まあそろそろもうこの話題いいなみたいなぐらいの時に新しい食べ物来て、え、何これめっちゃ美味しそうなんだけどみたいなとか言って、いや
注文です
ら
ね、
これマジ美味しいんだよとか言って、それでやっぱまた話題の転換になるじゃん。
そうだね、
そのアクセントなのよ。
いやマジでズームの時ってトイレ行くぐらいしかないからね、ちょっとトイレ行ってくれますみたいな。
そうなんだよ。で話のさ、なんか切りどころもないっていうかさ、うん、トイレ行きますでさ話切れたりとかできた、うん、できたものができないじゃん。
できない。
その話好きの人はずっと喋っちゃうからその間、うん、やっぱね
独壇場になっちゃうんだよね。
こう食を囲んで話すっていうのは、うん、古来から続けられてきただけあってとても重要な行為というか。
そうだね。
やっぱ食べることが中心なんだよまず。その上でついでに会話してるから、うん、別に会話が途切れたり、うん、話が変わっても食べてるから別に、うん、そこが主役だから、なんかそこにさ角が立たないじゃん会話が打ち切れても、うん、だからなんかこういい感じに運ばれるんだけど。
確かに、
ね、っていうのあるよね。
だからなんか親戚の家とかに行くとさ、うん、必ずなんかお盆みたいなやつにさ、お盆っていうのボールみたいなやつさ、
うん、
木の、
うん、
せんべいとかさ、うん、なんかフルーツとか盛り合わせたやつとか出てきて、
う
ん、
マジ親戚だなその家の感じ
食べていいよみたいになってさボリボリしながら食べてさ、
うん、
そんな会話盛り上がんなくてもなんか、あ、
食べてたらね、
みたいな。そう、
そう、あとなんかテレビの音とかさ、そういうもんだよね。
そういうもんなんだよな。
だしなんか別にね、複数人で飲んだり食べたりしてて、
うん、
こう隣の人と盛り上がって端っこの人と話せてなくても、
うん、
会話が分かれても別にそこも角が立たないじゃん、まあ
ね、全般盛り上がってれば、ね、全体のね、うん、
全体が
ボルテージが上がってればね、
ボルテージが上がってればいいけど、オンライン飲みがそうはいかないからな。
やっぱ誰か
集中して聞かんといけないのよ人の話を。
そう、
最近ヘアアイロンで火傷ができた5個目。
5個目言っとった
わ。例えばじゃあ付き合ってる人と、うん、なんかどんな会話してるのとかさ、
うん、
そういうことの話題になることあるじゃん、
うん、
でもマジで考えてみた時に、
うん、
何を話してるか全く覚え出せない時が多いんだよね。
まあほのちゃんは特にそうだろうね
特にそういう面もあると思うんだけど、でも思い出せなくない？
思い出せない、思い出せない。だって何も考えて喋ってないから。てかなんかテーマを設定して喋ってるわけではないから。
そう、結構喋ってたとしても、
うん、
いや別になんかこれっていうそんななんかね社会問題について話してるよとかってわけじゃないし。
それは家族とかもそうじゃない？
家族
で合わせてさ喋、
ね、
ってる時にさ、うん、なんかねえこのテーマについて毎回話してますみたいなことはないから、そうやっぱそれこそその生活の中で、うん、なんか街で流れてきた音楽とかテレビで流れてきた事柄と か、
うん、
なんかそういうのからきっかけになんか喋ったりして、で急に忘れたりしてなんかトイレとか行ってさ、なんか戻ってきてまた違うことに集中してて、うん、それについて喋ったりして、でもそういう感じじゃない？
確かにね。
だから特に何について喋ってるとかないよね。
ない。だから本当にくだらないこと話してんだなと思って。
てかなんかなんでみんな話したいんだろうね。でなんか根源的な不思議に思うたどり着いた。だってさ今日のその代々木公園もみんなその一緒にいる人たちと話したいからわざわざ夜の公園に行ってんじゃん。だって夜の公園なんて何もないんだよ。
確かに。
それってすごいなって。話したいんだよそんなに夜の公園に集まってまで。
何を話したいんだろうね。
しかもみんな別にあんまりお酒飲んでる人もいなかったじゃん、
うん、いなかった。
なんか普通に多分しかも
会話してたちゃんと。
性別もなんか結構バラバラっていうか、うんうん、男女混合のグループもあれば男同士もいたし、うん、女の子2人とかもいたし、うん、バラバラだったけど、
バラバラだった。
ただただ話してたじゃん。
話してた。
話したいんだよね。
何なんだろう
誰かとさいい感じになって付き合いそうな時って私なんか、うん、ちょっともうちょっと話そうみたいになること多いなって思って。
あ、
だから人とグッとこう距離が縮まるのってやっぱ会話。
確かにね。なんかこれが話し終わってないとかではないんだけど、
そうなんか話したいみたいな、うん、
まだちょっと話せるんじゃねみたいなね。
そうそうそうそうそう。そうなった時ってなんか大体こう付き合ったりするなみたいなイメージあるんだけど、なんかやっぱ会話したいって特に何かを話したいわけじゃないけど、うん、会話をしたいと思える相手っていうのは結構いいってことなんかな。
あ、相性がってこと？
うん、
確かにね。まあ絶対なんて言うんだろう、会話むずいなっていう人もいるもんね
いる
なんていうの、別にお互いが悪いわけじゃなくて、
うん、なんか合わないっていうね。
なんか合わないなっていうパターンもあるもんね。もちろん
結構なんかそう不思議なもんでさ、性格とかじゃないんだよね、
うん、
その会話の合わないってなんかテンポとか、
うん、
なんなんだろうね。なんか相性があるよね。
ある。 なんか一説によると IQ が同じぐらいだと話が合うらしいけどね。話のテンポっていうか会話。
ああ、確かになんかこう例えば自分がすごく話したいことがあってバーって喋ってる時にさ、うん、主題じゃないところのさ、うん、意味とかで分かんなくて引っかかったりされるとさ、
はいはい、
あ話せないってなったりさ逆にさめちゃめちゃ難しいことを返されちゃうと意味分かんないよってなるもんね
だから本筋で話せなくなっちゃうけど
そうだね。それ同じぐらいだとすごい、うん、あ分かる分かるみたいな。
同じ IQ 集団だったのかな。じゃあ遊戯公園の2,3 人とか
そうなのかもしれない。
ゆとた
で漫才だって会話じゃん、
うん、
コントも会話じゃん、
うん、
基本、
うん、
まあちょっとマジカルラブリーとかの漫才は置いといてねあれは会話ではないから、うん、で基本は掛け合いじゃん。
掛け合い、
やっぱ掛け合いにさ面白さを人は感じるんだね
なんでなんだろうね。
めっちゃ不思議。でもほんとその大豆だとはことか、うん、ドラマを見てても会話じゃん基本。
会話、魅力的なシーンとかは、
うん、
この言葉が好きだな、このセリフが好きだなってなるよね。
なるんだよね。
やっぱ一人だと自分のこと逆に分かれないからかな。投げてみたり受け取ってみて、あ自分こういう感じなんだっていうのがやっと分かるみたいなところはあるよね。
それはあるね、
うん、
あとやっぱあれだよね、個人戦じゃないよねあんまりこう会話って。だからその A さんと B さんって言ったらその A さんと B さんが織りなす空気だからさ、うん、その A さん B さん C さん D さんって言ったらその A から D さんが織りなす空気だから、うんうんうん、そのメンバーが変われば全然変わるっていう。
そうだね。
それそのメンバー同士のこうなんていうの、空気の読み合いとかそのなんて言えばいいんだろうな、場どう場を作るっていうのを、はいはいはいはい、お互いがこう意思疎通し合って、うん、作り上げてっていうもんだから、
うん、
戦いでもないし。
そうだよね、
うん、
アメトークの日向みたいなね。
そうアメトークの日向
あれ会話なのかちょっと怪しいけど
まあでもそう、キャッチボールって意味ではそうだとしたら、うん、誰かが投げパス、誰かが出したパスを誰かがうまくこう受け取ってとかっていう、うん、それによって生まれる心地よさみたいな感じだよね。
確かにね。なんかさ、うん、僕らの時代とかさ、
うん、
めっちゃ会話っぽいけどさ、
うん、
あれってすごいリアルだとない会話だなって思ってさ、
うん、
やっぱテレビだからさみんな意識して一つのテーマとか質問に対して、うん、割と均等にちゃんと話すじゃん、
うん、
私は例えば結婚についてどう思うみたいな会話に対して、うん、みんな割とさ3分の1ずつぐらいで会話するじゃん、うんうんうんうん、でもああならないじゃん普通の会話って。
ならない。
やっぱ不均等になるじゃん。不均等、
不均等、めっちゃ喋るやつが出てきたり、あと途中で気をそらしてどうでもいいこと言い出すやつが出てくる。
だからすごいよね、あの会話って本当上質な会話だよね。
あれはもうちゃんと人に見せるように作ってるからね、
うん、
あのなんかよくさそのビジネス系のさイベントとかであるさ、うん、その何人かモデレーターパネリストみたいな人がいてさ、
はいはい、
司会者がいて話すやつとか、うん、なんかああいうのとかも会話っぽいけど、うん、やっぱもうモデレーターの責任マジででかいから。あれって
あれはなんかモデレーターがこうみんな引っ張ってここまで連れてくぞってやってないと、
うん、何も
マジで
生まれない。
生まれない。
モデレーターに 90% 全ての力が必要っていう感じだよね、
うん、そうだね。
残り 10% がパネリストに均等に振り分けられてるみたいな。
だってそのモデレーターがそれ納得して、
うん、
あ確かにそういうこともありますよねっていう方向で行くのか、
うん、
もしくはいやでもこれは違うんじゃないですかなんとかさんって振るのかで、
うんうん、
全然その方向性変わるからね。
そうなんだよ。だからなんかやっぱ会話じゃない、あれは会話もどき。
会話もどき
僕らの時代も会話もどきよ。
そうあれはプロフェッショナル会話だけど、
プロフェッショナル会話だね、
うん、
だしそうだな。あとなんかやっぱ私がこう会話してつまんないなって思うのは、うん、めちゃくちゃ一方的に話されてる時ねその
まあ正直そうだね。なんかさっきねウィキペディアにめっちゃ例えうまく書いてあって、
うん、
会話はキャッチボールですみたいな、
うん、
なんかサッカーのようにあのずっとこう誰かがボールを持ってゴールまでするみたいなものは、
うん、
会話とは言いませんみたいな
書いてあって。いるよねでもそういう人
ゴール決めたがっちゃう人ね。
長話始まっちゃうタイプってさ、
うん、滑らない話とかはさ
あれ会話じゃないよ。
会話じゃないよね。あれはだから
俺のターン、ね、ドローみたいな話だから。
そうだ、ね、
そうそう誰がゴール決めるかっていう戦いだからね、
うん、でもなん
か
キャッチボールっていうのも正直なんかあんまピンとこないんだよな。
違うね、キャッチボールじゃない、
そこまでなんか決めに行こうとしてないんだよな。
てか別にボールを投げてるっていうつもりもないもん。
そうで受け取られなくても別に
そうなんだよね、
っていう。
あと正直ゆとたわとかでもさ思うけどさ、うん、同時に投げちゃってることもあるじゃん。
全然私すごい土地入っちゃうんだよね。そう
私もそうだし、うん、なんかそれでいいと思っちゃってるから、うん、ところがあるから、なんか別に
組体操みたいな感じ、組曲みたいな感じ
私たち組体操してた、
組体操じゃないの、なんていうの、あのさ
騎馬戦、
なんで？騎馬戦じゃないバトン持ち合ってさ、
うん、
なんかフルフルフルってみんながバトンをさ回しながらさ、あれなんか交差すんのかなって思ったら交差しなかったりとかさ、
あんな高度なことやってないよ私たち、あんな綺麗に揃ってないし、あんな綺麗じゃないか、あんな高度なことしてない、え、なんだろう、何してんだろう、何に近いかな、確かに。でもキャッチボールじゃない、
キャッチボールほどなんか
そんなしっかりはい取ったよみたいなのやってないもん。
そうなんだよ、
聞いてなかったりするし、正直
正直聞いてなかったらそれやめてよ。
え、でもそうじゃない、聞いてないことある、うん、
あるけど
あるじゃん。でもそんなにしっかり聞かないでほしいんですよ、どっちかって言ったら。その話してる方としても、
そうなん
だよね、別に何の気なしでいいよっていうくらいの感じで喋るのが一番心地いいから、うん、なんでなんか、まあ、全く聞かれてないの悲しいけどそう、なんとなく聞いといてほしいっていうぐらいの感じじゃん。でもクロスはするじゃん、
そうなんだよ、
交わりはするの、
そう
多少の。
でも必ず交わったりとか受け取られたりするとは限らないっていう、
うん、
しかも別にそこに向かって投げようとしてるわけじゃないっていう
なんか仲いい人とのカラオケみたいな感じかななんかあの別に聞いてないのお互いの曲とか。でもたまに聞いていいねこの曲とか言ったりして、でもあ基本はな自分の歌いたい曲探してて、
うん、
でたまになんか聞いて、この曲なんて曲みたいなとかってなって、
ね、確かに
それぞれ別に自分が歌いたいだけなの。でも別に
カラオケは近いかもね
本来は。ただなんかその中で偶然的にめっちゃなんかいいじゃんみたいなのがあったりとか、うん、一緒にちょっとこれ一緒に歌いたいねみたいなのができたりとか、
歌詞をじっくり見る時間があったりとかね、
あったりとか、なんか個々に楽しんでんだけどたまにシンクロするみたいな
確かに
感じで。これまあ仲良くない人とのカラオケはまた違うものになっちゃうから、
まあ気の使うだいぶ選曲を選ぶよね。
そうそうそうそう、まあ知ってる歌のがいいかなとかってなっちゃうから、うん、それちょっとまた違うけどみたいな、なんかそんな感じかな。
確かにカラオケは近いかもね。
本来の雑談、うん、っていうのは仲いい人とのカラオケ
僕らの時代は FNS 歌謡祭みたいな状況なんだよね、
う
ん、
そうそうそう、ガチで聞かせに行ってますみたいな。
本当にベストトークを持ってきてるっていう状況だからだ、
ね、あの滑らない話は、うん、なんだろうな、あの歌合戦みたいな、紅白歌合戦戦いだから
最高峰、
うん、紅白歌合戦とかみたいになっちゃうから、ね、またちょっと競技が違うなっていう感じがする、
う
ん、そうか、同じものを扱ってるけど、ね、そう競技が違うっていうイメージありますね、
うん、確かに空間を共にしてるっていう意味で、
うん、
カラオケは確かにそうだね。
だって M1 とかね、漫才とかだって、まあ、会話っぽくしてるけど結局あれってね言うこと決まってるわけだから、うん、雑談ではないもんね。
雑談ではないよ、
雑談に見せかけた高度な、うん、もうさ技じゃん、ずっと技
そうだね、
あれこそ体操みたいなもんよ本当。
あそっか、
うん、
確かに
完全なる体操を見せられてるわ。
あれバラバラかと思いきや、
うん、あそうだ、
一つの競技になってたんだって
やつさ。えマジでそうじゃん、体操だわ。
体操じゃなかったわ。じゃあうちらのは、
うちらのはカラオケだったうちらのカラオケだった
確かにね。
そしてまたまたね、地上波ラジオ前田くんとやるんです、ティモンディの前田くんと、
うん、
フォフォということで RCC ラジオパイロットの中でですね、
うん、
ティモンディ前田かけるゆとりこたちのたわごとゆとばた会議を第3回4回と2週連続でやらせていただきます、はい、これがですね11月の7日の24時半からと11月14日の24時半からということでね、はい、ちょっともうお便りはね締め切っちゃったんですけど、よかったら聞いてください。
そうだね、またちょっと違う感じになるかもしれないし、
うん、
まあどんなものになるのか、ちなみにまだ撮ってないから全く分かりません。
ただねちょっとなかなかやっぱ前田くんも今ねあちこち踊りとか出たり、
もうすごいよ。どうする？また会ったらさ、
うん、
ちょっと雰囲気変わってたら、
なんか毎回会うと雰囲気変わってんのなんか定まんないの、未だにこう雰囲気が
いろんな一面があるじゃないやっぱり。
あ、彼はね、
うん、
なんでちょっと皆さん3人のトークなかなか聞けない、なかなか聞けないっていうか、まあ私たちのトークはいつでも聞けるけど、
ね、前田くんのね、
前田くんがこうね、こう、
ま、別の感じでね、
そう、高岸くん以外の人とこうペラペラと喋ってるっていうのはあんまないから、
吠えるの相手をしてる姿はね、
そうないから、よかったらね聞いてください。
はい、
はい、ということでツイッターはアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでどんどんツイートの方お願いします。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォーム、もしくはゆとたわアットマーク gmail.com yutotawa アットマーク gmail.com にお送りください。
はい、小学生会のお便り皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。ちょっとね、音声のお便りこちら最高でございますね。
爆裂可愛いからマジで神回になるよって感じしかないです、うん、まあ基本的に私たちが喋らなくても、うん、あの音声を流してれば神回になります ね、
ね、むしろいらないかもしれない、
いらない可能性があるぐらいの
やつが来てる。まだいける、
まだいける、じゃあ まだギリいける。
特に音声で、
うん、
もしね、小学生のリスナーさんがいらっしゃったら、
お便り送りたいお子がいたらね、
メールとかで添付していただければ聞けるのでお願いします。
お願いします。ということで、それじゃあこんばんは、
おやすみなさーい。